日月曜日、ななこチャットラジオの時間が始まりました。皆さんこんにちは。月曜日の担当は私、坂根道子でございます。今日も舞鶴市真内商店街にあります 西市民プラザ2階の FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時からの生放送、そして夜9時から再放送でお届けいたしております。この時間は無理しない、我慢しない、頑固な脂肪がみるみる燃える女性だけの30分フィットネス、カーブスの提供でお送りいたします。ななこチャットラジオ、この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えしお話をお聞きするトーク番組です。月曜日はこれが私の生きる道をテーマにお送りしています。お迎えするゲストご自身の魅力や生きる道を通してリスナーの皆さんにその生きる道と響き合うようなストーリーをお届けしていきたいと思います。本日はですね、ズームでこうゲストを出演していただくことになっております。なんとね、埼玉県なんですよね、アゲオ FM 株式会社アイラジの代表取締役森舞さんに、ズームでリモートでご出演いただくことになっております。どうぞお楽しみください。なんとね、めっちゃ若いんですよ、まだ20代ということでね、でも代表取締役おーっていうような、どうやってねこういう風になったのかっていうことも含めていろいろと伺っていきたいと思います。チャッタラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。さて、お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたしましょう。埼玉県からです。アゲオ FM 株式会社代表取締役社長、アイラジの森舞さんです。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。あ、可愛らしい声、さすがパーソナリティ、ということで今日本当にご出演ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
ねえ、うちのというか、FM マイズのね、上田の方からこう行かせていただいてね、はい、なんかもう素敵な方がいらっしゃるということで、ぜひぜひということで、願ったりかなったりで、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです、
はい、さて、まあ、上尾市っていうと私の中で、はい、まあ、埼玉県っていうのもなんかこうね、あまりわからなくて、どのあたりになるんでしょうか、上尾市。
そうですね、埼玉県の中でも真ん中ぐらいに位置するところで、うん、大宮とか聞いたことある方多いかなと、
はい、
浦和とか大宮とか聞いたことある方多いんじゃないかなと思うんですけども、そのお隣というと、まあ、分かりやすいかなと思います。そうなんです
ね。はい。で、どれぐらいの人口がいらっしゃるんですか？
上尾市は今約23万人いる。
すごい。
はい、ところで、
はい、
で、このアイラジっていう放送局を今埼玉の上尾と、はい、お隣の稲町っていうところでも、
はい、
はい、エリアとして放送してまして、稲町も町としては結構大きくて、約今4万人ぐらいいるので。
そうなんですね。結構、はい、そしたらもう聞いてもらえる人口は多いですね。
そうなんですよ。もう本当に東京のベッドタウンとして、今現在すごく流入される方も多くて、
はい、
はい、今結構盛り上がってる地域になっております。
ベッドタウンというと東京までどれぐらいで行くんですか？
そうですね、東京駅まで直通で動く電車がありまして、
はい、
それに乗るとだいたい40分から45分ぐらいで東京駅まで行けます。
それはいいですね。今日はね、オープニングにかけさせてもらったんですけども、私 のお友達でマリコフンさんという方がいらっしゃって、その方も埼玉の出身なんですよ。そうなんです。で、やっぱり埼玉古墳群ものすごい推していらっしゃるので、ちょっとじゃあ古墳に古墳を今日はオープニングにかけさせてもらったんですけども、なんかそういう歴史的な遺産とかっていうのも上尾市はあるんでしょうか？
そう ですね。結構文化的にもありまして、古墳っていうことだと上尾も殿山古墳っていうところが、行司の枚方のエリアにあって、今すごくね、東京からも結構有名、ジェラートで有名な牧場の近くにあるんですけど、歴史的にもこういろんな文化が入り混じってる地域かなと思います。
そうですよね。埼玉自体がこういろいろとありますもんね。有名な鉄拳だったかな、なんか出た古墳もありましたので
そう
ね。
ですよね。
そういったこう結構大きなエリアの中での放送ということで、このアイラジっていうのが立ち上がったのはいつ頃なんでしょうか？
ですね、立ち上がったきっかけは2019年の、台風の被害で、上尾市も床下とか床上の浸水があって、そこから市民で立ち上げようとして、2020年の4月から本格的に稼働して、今年の8月の開局に至ったってところです
8
ね。
月ということはまだ4ヶ月っていうと
そ
ころ
う
なん
なん
で
です す。
ね。そうなんですか。でもそれまでこの5年6年かかっているわけで、もうすごい準備も大変だったでしょう。
そうですね、まずはこう一緒にやってくれる仲間を探すところからのスタートだったので、やっぱりそこでもうこうやって地域のラジオができるよっていうので、毎週毎週駅でパンフレットを配って、
地道に。
やってて、またこの周波数っていうものがこんなに取得までに大変な作業があるんだって、私もこのラジオ局を立ち上げるっていうのに関わって初めて知ったんですけど、やっぱりこう国の免許をいただくっていうのは、やっぱりこう事務作業的にもね、とっても大変なものがあったなと今振り返ると思います。
そうですね。で、この愛称というか愛らしいという名前なんですけど、これはどういった経緯で決まったんですか？
これは実は公募で決まった愛称に、
そうやったんですか？
そうなんですよ、なっているんですけども、やっぱりこの上尾市と伊奈町っていう埼玉県の2つの地域で放送するっていう頭文字で、
上尾の
愛、
伊奈町の伊、
っていうのはもちろんなんですけど、その愛っていう文字に本当にたくさんの意味が込められていて、例えばこう、触れ合いの愛とか、もう挨拶の愛とか、またはこう、愛情の愛とか、で、地域に親しんで愛して、さらにこのラジオ局が、地域の人たちにこう、愛ある放送ができるようにっていう思いを込めて、アイラジという名前に決まりました。
周波数は何メガヘルツなんでしょうか？
周波数が 89.1 メガヘルツで、今ですね、そちらも相性を定めていて、ハックワンっていう呼び方で、
ハックワン。
今89.1メガヘルツを皆さんに知っていただいています。
それではこの後も、今度は森さんのこともいろいろと聞いていきたいと思います。ななこちゃったラジオ月曜日、今日のゲストは埼玉県からです。上尾 FM 株式会社代表取締役社長、アイラジの森舞さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でもこのラジオ放送局を任されるっていうのは本当に大変なことやと思うんですけど、子供の頃から結構こう先頭に立ったりとかまとめたりとかするようなことが多かったんですかね？
いやー、自分自らそういった役割をこう手を挙げて担うっていう子供ではなかったんですけど、なんだかこう皆さんからこうやったらいいんじゃないって声をかけていただくことが結構多かったなと思って、中学生時代もこう学級委員とかそういったものもちょっとやってみればっていう声かけをしてくださる人が、なんか人生振り返るとたくさんこう声かけてもらえたなと思って、
なんかやってくれそう感がすごいもうあったのかもしれないですね。クラブ活動はどうですか？
クラブ活動、そうですね、はい、クラブ活動は中学は剣道部でもう一生懸命、
へえ、はい
はい、もう部活に明け暮れた日々を3年間送ってたんですけども、高校に入って女子の剣道部がなかったっていうのもあって、はい、で新規ってちょっとチャレンジしてみたかった演劇部に、
うわ一緒、
はい、そうなんですよ、そこと一緒で、
はい、
演劇部に入って高校時代はまたちょっと違った演劇部としていろいろと活動をしてました
ね。演劇奥が深いですよね。演者としてもだけど、こう周り裏方もたくさんいるし、
そうですね、本当にこういろんな経験ができたっていうのはすごい人生の宝物だなと思ってるんですけど、
はい、
まあこう演じるだけじゃなくやっぱ裏方のこう音響だったりとか、まあこの照明関係だったりとか、そういったこう舞台をいかにこう輝かせるかみたいなところにもこうなんか青春を注いでたなと思います
もうでもその頃からこうミキサーを触る技術はちょっとはあったっていうことですよね
ほんのちょっとだったんですけ
ど、ね、でもラジオっていうのはの身近だったんですか、実際に。
そうですね、うん、私も子供の頃からラジオが好きで、で小学校の5年生の時に顔面神経麻痺っていう病気を小児のものを患ったことがあって、
はい、
でその時になかなかこう外に出てこう活発に動くっていうのが難しくなってた時にこうラジオと出会って、
はい、
でやっぱ声と声でこうつながるというか、
うん、
やっぱりそういうところにすごく魅力を感じて、ですごいラジオに励まされた思い出というか。
そうなんですよね。
そうなんですよ、
ラジオってね、なんか一人の人が喋ってたくさんの人が聞いてるっていう風に思いがちなんですけども、聞いてる人って一人なんですよね。だから一人の人が一人の人に喋りかけてるという、だから自分にものすごく語ってくれてるような、そんな気持ちになりますよね。
そうなんですよ。でもそれに結構救われたなっていう思い出があって、
それはラジオにのめり込んじゃいますよね、
はい、
私もね司会者の方が先だったんですけど、でもうこっちに FM も何にも、もう NHK しかラジオがなかった時代やったんですけども、でもいつかはラジオをやりたいってもう一人勉強してました。NHK ずっと聞きながら
イメージを、
そうで、いろんなシチュエーションを考えてねやってましたけどもね、まあでもそうやって励まされてる人もいるのかなと思うと大切だなというふうには思いますよね、私たちの仕事。
はい、本当にそうですよ ね、
ね、それこそなんかこう災害時とかにこうどう立ち上がったというお話でしたけども、
はい、
災害放送に向けてはなんかどんな取り組みをされてますか？
そうですね、本当に先週も月曜日にこう大きい地震が
ありましたね。
あって、その日もエリア外の災害ではあったんですけども、うん、急遽生放送をして、
夜中でしたよ、
夜11時、まだでもその時間は、はい、一応放送中だったんですよ。生放送をしてる最中で、
そんな時間まで、
はい、でそれを放送を切り替えて、その番組を担当したパーソナリティが、うん、しっかり災害情報を発信
をしてい
ただいて、
はい、
本当にこうチームで、よりこうリスナーの方にいかにこう安心してもらえるかっていうところで、一生懸命情報発信をして 見ました。
そうですね、まあ、あの震度3、4というようなところがあったかとは思いますのでね、やっぱり不安に思っていらっしゃる方もいらっしゃったでしょうし、そこからいつも聞いているそのパーソナリティの声でこう安心してもらえるようなメッセージが伝えられると本当に安心な気持ちになるんじゃないかなというふうに思いますのでね、これからも、はい、頑張っていただきたいなと思いますが、さてその開局っていうのは本当にもう長い月日がかかったこと以上にもっとこう精神的にも肉体的にもこうあったとは思いますけども、何が一番大変でした？
そうですね、やっぱりこう開局に向かってやっぱりこう資金面の工面とか、あとはやはりこのスタジオとか構想身長をどこにするかみたいなところも最初は結構メンバーの中で悩んだりしたところもあったりして、でようやく準備期間を経て開局できたっていうところなので、
ね、何かこうアイラジがこう唱えている標語とかそういうふうなことってあるんですか？
あ、そうですね、一応このアゲオとイナのみんなのラジオっていうものを主軸に、
はい
はい、もうみんなで作ってみんなのラジオっていう、
あげおとイナのみんなのラジオ、
はい、
ね、いいですね、まさしくアイラジですよね、
はい
はい、まあ、今後なんか取り組みたいこととかそういうふうなことはありますか？
そうですね、もうこのラジオを通じてやっぱりこうリスナーの皆さんに楽しい情報だったり大切な情報をお伝えするっていうのはもちろんなんですけども、このラジオっていうものをちょっと飛び越えて、もう街全体を盛り上げられるようなイベントだったり、まあ、何かこう企画ごとをこのアイラジからさらにこう企画して運営できればなっていう考えてます、う
ん、はい、まあ、森さんご自身もパーソナリティとして放送されているということなんですけど、
はい、
はい、どんな番組を？
そうですね、毎週月曜日から木曜日の朝の6時から生放送で番組をしてるんですけども、
それは、はい、私も経験ありますけど朝は本当にねもう大変
不安なんですよね、なんですけど本当にもう放送が楽しくて、毎日こう早く月曜日にならないかなと思ってい
いですね、それは、はい、アイラジはもしこう舞鶴から聞きたいという方がいらっしゃったらどういうふうにすれば聞けるんでしょうか？
今ですね、インターネットで FM プラプラというアプリでスマートフォンにダウンロードしていただくと聞いていただくことができますし、またFM プラプラのウェブサイトからも直接インターネットからで聞いていただくことができるので、
はい、
ぜひアイラジと検索していただくと、
はい、
FM プラプラの URL が出てきますので、そこからクリックしていただいて聞いていただくことができます。
はい、さあそれでは森さんからのリクエスト曲をお届けいたします。2曲いただいておりますが、どの曲にしましょう？
はい、まずこの上尾市と井の町からもうこの姫舞鶴さんに読んでいただいたということで、まあ、この上尾と井ののエリアから愛を込めてお送りできればなと思っています。スーパーフライで愛を込めて花束を。
チャットラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。本日のゲスト、埼玉県からリモートで、ご出演いただいておりますアゲオ FM 株式会社代表取締役社長、アイラジの森舞さんです。さて森さん、まあ、朝早くの番組、6時からの番組ですか？だったら何時に起きるんですか？
だいたい4時には起きようって決めて、ね、
なんか朝のルーティーンとかありますか？
あ、そうですね、なんか目覚めるためにお水は必ず飲むようにしてます。
私だから私も朝の番組していた時に今1時間車で行くんですけども、はい、で見たもの喋るというようなね。
あ、でも確かに、
そう、それが発声練習で山に木がたくさんとかね、なんか何々小学校校庭にはみたいな、なんかそんなこと喋りながらね、もうじゃないと朝1時で声が出ないっていうのであれがあったので、なんかそんなことをしながら知ってたのを今思い出しましたけどもね。でもFM の範囲が広いということは、はい、もう結構リスナーさんとの関わりとかも多いんですか？
そうですね、もう最近はだんだんと聞いてくださる方も増えたりして、街の中で、はい、アイラジオを知っていただく方がちょっとずつ増えてきてるなっていうところなんですけど、もっともっと聞いてもらえるように頑張らなきゃなと。
はい、メッセージとかも来ます？
そうですね、もうありがたいことに朝からこうたくさんラジオ局にメッセージをお寄せいただいて、
すごい、
本当にありがたいなと思ってます
ね。え、ちょっとホームページを見ると、 そしてボランティアスタッフ70名とかって書いてあったんですけど、はい、と思ってそれもびっくりしたんです。
そうなんですよ、もう本当にボランティアで関わってくださってる、もうパーソナリティでありも裏方で、もう忙しい中関わってくださる方が本当にたくさんいて、もうその方があってやっぱりこのアイラジがもう毎日無事に放送できてるなと思って、本当に関わってくださる全ての方に感謝してます
ね。え、でもそうやって助けてくれるっていうことは、助けたいというふうなにな方なんですよね。応援したいっていうふうに思われてるっていうことはすごいね、それも一つの才能なんだと思いますよ。
ああ、そうですね、もうありがたい限りですね、本当に
ね。まあ、でもそういった声そして気持ちに応えるためにもこれから頑張っていかないといけないっていう気持ちにはなると思うんですけど、やりたいこともたくさんあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱり、まあ、もう皆さんにどうやって還元できるかなっていうので、やっぱりもうアイラジに関わってるモライブのスタッフのことをアイラジストって呼んでるんですけど、
アイラジスト、はい、
このアイラジストのみんなも楽しめる、でまた聞いていただいてるリスナーの皆さん、関わってくださる皆さんが楽しめるイベントをちょっと来年以降はどうにか開催できればなというので、今局長とも日々相談しながらいろいろと動いております。
ねえ、でもそういう気持ちっていうのは絶対なんか伝わるような、そんな気もしますね。
そうだと嬉しいなと思ってます。
もともとはこれをするまでは銀行員だって伺いましたけども、はい、
あ、そうなんです、高校卒業して地域の金融機関に
ねえ、
はい、出して、
そこからの転身、はあ、なんか花がありますよね。さて、私の番組恒例になっているんですが、これが私の生きる道というのを教えていただいていいでしょうか？
はい、もうまさにこのアイラジが私の生きる道そのものだなと思ってます。
はい、どういったところが？
もうこのラジオ局で、まあ、もう本当にこう会社員を辞めてこう道の世界に飛び込ん でここから新しくアイラジが今年始まったということと、もう私の人生もこれでまた新しい扉が開いたなと思っているので、はい、もうこれがもうずっと続いていく私の生きる道だなと思ってます。
なんかね、市民の皆さん、そして町の皆さんにもね、なんかその気持ちを伝えてあげたい。本当にね、そういう気持ちでやってますっていうのをね、本当に伝えてあげたいなという気持ちに私もなりましたけども、さあ、もう残り時間も少なくなってきたんですけども、それでは、この放送をお聞きのリスナーの皆さんへのメッセージをお願いできますでしょうか？
はい、今年の8月に生まれたばかりの埼玉県上尾市と伊奈町のみんなのラジオ局アイラジなんですけども、朝の5時から 夜の1時まで放送頑張ってしておりますので、ぜひこれを聞いて興味を持っていただいた方は一度ハックワン 89.1MHz のアイラジに遊びに来ていただけたらなと思います。ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
はい、こっちの方から聞こうと思ったらどうするんでしたっけ。
はい、はい、FM プラプラというアプリをスマートフォンでダウンロードしていただいて、そこから聞いていただくか、FM プラプラのウェブサイトからですね、アイラジを選択していただいて、ポチッと押していただくと、そのままインターネットの方からも聞いていただけますので、ぜひインターネット経由でアイラジを楽しんでいただければと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、それではもう一曲、また愛の歌でしょうか、リクエスト曲。
はい、はい、このアイラジからお送りしたいなと思うんですが、
はい、
はい、私も好きなアーティストでありますバックナンバーの曲から一曲お送りしたいと思います。バックナンバーで I love you。
本日のゲストはアゲオ FM 株式会社代表取締役社長アイラジの森舞さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。